知りたい藤沢さん、本日は雨竜ファームさんにお邪魔しています。お話を伺いますのは雨竜光大さん、雨竜愛さんのお二方です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いしま す。
さあ早速なんですけれども、雨竜ファームさん、まずは畑の場所を教えてください。
はい、畑は藤沢市の沿道に4枚ほど畑があります。
私は今その畑にお邪魔しているんですけど、場所はあの慶応義塾大学の湘南藤沢キャンパスのすぐ近くです。鳥の鳴き声とかも聞こえてとってもいい場所ですね。
そうですね、すごく癒されてもう毎日リフレッシュさせていただいてます。
広さも結構あって畑もとても綺麗に管理されているようです。さて、雨竜ファームさん、農業歴はどのぐらいになるんですか？
はい、農業歴でいうと約5年弱なんですけれども、農業はまず北海道で約4年間農業をしました。結構大きい会社なんですけれども、主に人参とジャガイモを育てていて、人参担当でやらさせていただいてました。でその後に神奈川県藤沢市の相原農場というところで1年間研修を受けて、今年3月から今に至ります。
そうしますと、新規就農で農業を藤沢市でスタートされたのが今年3月ということ で、
そうです。
まだまだ新しい農家さんになりますね。
はい、ピチピチでございます。
まだ成り立てのピチピチの農家さんということで、2人ともとっても輝いているんですけれども、ちなみに愛さんは農業のご経験とかはあったんですか？
いや、全くなかったです。私はもともと調理の方のお仕事をずっとしていて、結婚して北海道にいる時もちょくちょくお手伝いすることはあったんですけど、本業は調理で、で3月から一緒に辞めて始めました。
そのご夫婦で新たにスタートされたのがこの農業の道ということで、日々今頑張っていらっしゃるところなんですけれども、そもそも農業にどうしてこう興味をお持ちだったんでしょうか？
まず私はカメラマンになりたかったんですよ。北海道の方で大自然があるので、そこでカメラの修行をしたいなと思って、いろいろ仕事を探していましたら、知り合いのつてで農業の会社を紹介されて、そこで農業をやっていくにつれて、代表の熱さだったり同僚の熱さを身近に感じて、あ、僕も農業やりたいなって思って、今の日本の農家さんたちは結構平均年齢が年配の方たちなので、今後の農業のことをすごく考えて、この先どうなっていくんだろうって思って、じゃあ誰がこの後引き継ぐのかっていう問いがあったんですけど、だったら俺がやるっていうふうに思いました。だから農業をやることに決めました。
農業の道をもうこれから自分自身がリードしていく、そんな熱い思いでスタートされたんですね。愛さんは農業の道に入ることは何か抵抗とかなかったですか？
最初は、私は一緒にやるってあまり思ってなかったので、もう頑張ってみたいな感じだったんですけど、でも、このこれから畑をお借りする面積とかを見た時に、あ、これ一人じゃ難しいなって思って、勇気はいりました。
勇気を持って、でもご夫婦でこの農業の道に入っていらっしゃいます。3月からスタートされたばかりではありますけれども、春夏そして冬へと向かっていくこの3シーズンをご経験されていらっしゃいます。どんな生産物がこれまでにあったのか教えてください。
はい、春は一番メインで作ったのがジャガイモでした。でジャガイモはかなりの量をやって、だいたい5セぐらいの大きさをやりました。でその他に小松菜だったり葉物だったり株系とか、
今まで育てた野菜は30種類以上は育ててます。
では結構さまざまな野菜作りにチャレンジをされていらっしゃったんですね。そしてその夏は本当に暑い夏が長く続きました。作業の方はいかがでしたか？
めちゃくちゃ大変でした。もう汗だくになりながら作業してて、サウナ状態の中でずっと栽培してました。でも私たちも大変でしたけど、本当に野菜たちも大変だったんだろうなっていうのはすごく感じます。
なんかいろいろな農家さんに、雨竜くん一番大変な年に新規就農したねってよく言われました。
暑さ厳しい夏の長い時をなんとかご夫婦で乗り越えていらっしゃって、さあそして今季節は冬へとも進んできました。冬の時期もたくさんの収穫物がありそうですけれども、どんなものが予定されてますか？愛さん、
そうですね、今は基本的に葉物が多くて小松菜とかほうれん草、あとルッコラとかいろいろやってます。その他には大根とかカブ、白菜も今ありまして、もう少ししたらまたジャガイモがたくさん出てきます。
愛さんの一押しの野菜っていうと何になりますか？
人参が今おすすめで、北海道で食べて感動した人参なんですけど、それをまた食べたいと思って作らせていただいてます。
どんな味わいがその人参は特徴なんでしょうか？
なんか生と火入れたので味が全然違くて、火が入るとすっごい甘みが増して美味しいです。
そんな美味しい人参をこれからも収穫が続くということですからね、楽しみにしていたいなと思います。さあ、それでは雨竜ファームさんですけれども、雨竜ファームさんの農業の特徴というとどんなものになりますか？
農薬と化学肥料を使わずに栽培しております。で、地域の植物生態肥を使用したり、牛糞や鶏糞を使用しております。
そうすると安心なお野菜作りをされているということなんですけれども、何かこう野菜作りをされる際に大切にしていることはありますか？
はい、品種選び、味を一番大事にしています。で、私たちが食べて種屋で選んで作ってます。そして私たちが特に大事にしているのは、野菜たちに愛と感謝を伝えていることです。そうすることによって野菜たちの味がぐんと上がります。
2人の思いが詰まった野菜たちなんですね。
そうですね、いつもその種を植えるときとか、芽出てるとき、水あげるときとかに話しかけながら栽培してます。
では元気に育ってねとか、
愛してるよとか野菜に本当に話しかけていて、特に今年のジャガイモは大豊作で愛の味が出てきました。
ね、そんな風に愛情たっぷり育ててらっしゃって、本当に子供のように感じませんか？
そうですね、その野菜の品種の名前をなんかニックネームにして、例えば私たち今年ビミタスっていう品種のレタスを育てたんですけど、ずっとビミちゃんビミちゃんって言ってて、ビミちゃん今日も元気って言ったりとか、頑張ってくれてありがとねとか、愛してるよっていう風に声かけながら水やりしたりとかやってました。
なんだか2人の農業ってとっても楽しそうですね。
まあ喧嘩もよくありますけど、でもなんだかんだ楽しく野菜と共に頑張ってます。
ご夫婦の愛が野菜に伝わって、愛情たっぷりの美味しいお野菜が育っているんですね。こうした雨竜ファームさんが作られる愛情たっぷりの野菜ですけれども、私たちはどういったところで購入することができますか？
今は茅ヶ崎市の方と地元の町田市の方で直売をしております。でも藤沢市で直売するところが見つからないので、もしいいところがありましたら、ぜひ雨竜ファームに連絡して場所を教えていただけたら嬉しいです。
ではこれから市内でも販売を広げていきたいとお考えなんですね。
はい、藤沢市を盛り上げていきたいなと思ってます。
そういったお問い合わせであったり、あとは最新情報はどういったところで見ることができますか？
一番情報を流しているのはインスタグラムですね。
お二人ともインスタグラムではまたすごく朗らかで楽しい様子をアップされていらっしゃいますので、フォローしていただきたいなと思います。さあ、それでは日々農業に向き合っていらっしゃる雨竜ファームさんですけれども、これまで感じられている農業の魅力を教えていただけますか？
はい、私たちが作った野菜をお客様が食べた時に美味しいって言われる一言が本当にとても嬉しくて、すごく幸せな気持ちになることが私にとっての魅力かなと思います。
そして愛さんはどんな風に農業の魅力を感じられてますか？
私はその調理の仕事をしてきたんですけど、野菜を育てたことによってもっとその野菜に愛着が湧いて、その野菜を引き出せるような料理ってどんななんだろうっていう風に考えたりする時間がすごく好きなので、その農業の魅力っていうのは、その野菜に対しての愛がもっと深まるかなって思います。
調理もされて、野菜の魅力をね、これからどんどんきっと発信されていくんじゃないかなと、期待していたいなと思います。さあ、それでは最後になりますけれども、ラジオをお聞きの皆さんへ PR メッセージをいただけますか？
はい、雨竜ファームはもっとビッグになって、 皆さんのもとへ野菜を届けられるように頑張っていきたいと思います。今後ともどうか雨竜ファームをよろしくお願いいたします。
知りたい藤沢さん、本日は雨竜ファームさんをご紹介いたしました。高台さん、愛さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。